さきとゆるっとスペイン語入門、イエーイ第1回目の放送です。若干ぎこちなさがあるかと思いますが、今日から、20週間どうぞよろしくお願いします。まあ、20週間にした理由はですね、私がグアテマラで活動するのがまあ大体そのくらいで、今週から向こうに、今週じゃないですね、来週から今週ですね。グアテマラにまた渡航するわけなんですけども、その現地で、まあ、いる間、活動は多分、まあ、バタバタするとは思うんですけども、それでも、まあ、めちゃくちゃ仕事がね、忙しいとか、日本人みたいに、日本の生活みたいに、すごい時間が決まっててバタバタするっていう忙しさじゃないので、自分の時間を使って、なんか皆さんに、こう、スペイン語の扉を開ける、一つの機会をご提供したいなと思いまして、今回、こんなことをしてみたくなりましたので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。今日は第1回目ということで、いろいろスペイン語のお話をしたりとか、まあ、フレーズを毎週 5分ずつぐらいずつ、皆さんに覚えていただきたいなっていうふうに思っています。で、最後には、これはやりたい人だけですけれども、宿題みたいなものを用意してみようかなとも思っていますので、皆さんの、お時間とかお気持ちに合わせて、この機会を活用してもらえたらいいなっていうふうに思います。で、多分毎回ね、10分から15分くらいの、内容になるかなっていうふうに今予想していますが、ちょっと今日初めて撮ってるので、どんな感じになるかなっていう、私もちょっと実験の、中でありますので。まあ、でも基本的に多分私は一発撮りして皆さんに放送すると思います。配信すると思います。ちょっとクオリティの面で、普通の、なんだろうな、ラジオとか、なんとかの音声配信に比べて若干、クオリティが低いかもしれませんけど、まあ、その辺ちょっと温かく、許していただけたらな、っていうふうに思います。今日じゃあ最初にね、いろいろこうお話と文法のことを言っていきたいなと思うんですけど、まずなんかそのスペイン語っていうのってあんまり日本でメジャーではない語学学習だと思うんですけども、私すごいいろいろね、これスペイン語って面白い面がたくさんあると思ってて、まあそんな話もちょっとしてみたいと思います。スペイン語って私あんまり昔は知らなかったんですけど、結構話されてる人口多いんですよね。まあ、英語がもちろん公用語としとか第二言語として学んでる人多いんですけども、アメリカの下ってメキシコじゃないですか。で、メキシコからその下の国ってほぼスペイン語が話されてるんですよね。まあ、ブラジルだけはポルトガル語ですけど、それ以外の国のところは中米も中南米も大体スペイン語ができれば、あの辺の国はまあ旅行はできるというか、その現地の人と話ができるっていうような感じだと思うんですよね。だから、私もスペイン語やってみて、でもスペイン語って最初ね、スペイン行かないしって思ってたんですよ。実は学生の頃、ちょびっと、スペイン語なんとなく取ってたんですけど、まあ、スペイン行く機会はまあ一生ないかなとか思ってたんだけども、結局このラテンアメリカはスペイン語が話されてるので、スペイン語学ぶと結構、本当に世界のいろんな人とつながる機会になるってことは間違いないです。で、特に、グアテマラと今私は、こう、日本の方とつなぐ機会をいろいろな形で設けてるんですけども、皆さんが一フレーズ、二フレーズ知ってるだけで、向こうの子供たちとか大人の人たちすごい喜ぶんで、自分の言葉を喋ってくれるっていうことだけでもとっても喜ぶので、皆さん、ぜひね、そんなに高いレベルを求めなくとも、一フレーズ二フレーズね、言えるだけでも覚えれるだけでもすごいメリットになると思うので、ぜひ楽しんでください。それとスペイン語ってすごいメリットがたくさんってか、学習の面でたすごく日本人に優しいことがあって、もうそれは発音なんですよ。発音はもう日本人だったらもう大丈夫っていうのも発音似てるんですよね。やっぱりアルファベットをそのままローマ字読みするっていうのが基本です。で、変に R を、R とかね、英語みたいに出したりとかしなくて、もう本当に日本人がそのローマ字を読む感じで読めば、すごい綺麗な発音だねっていう風になります。ただ、まあ、巻き舌とかルっていう音とか、あとは、まあ、アルファベットに、英語とは違う発音になるっていうことがあるの。例えば、ABCDEFG の G とかは、G とあんま読まずに、ハ行になるんですよね。へーみたいな感じで。その辺のルールが分かってくれば発音はもう 本当にもうあとはそのまま読むだけってことなんで、とっても簡単です。で、読むだけじゃなくて、これ聞き取るっていうこともすごい簡単です。英語だとね、なんていうか書いてくれたらわかるけど、音で言われるとわかんないっていうことよくあるじゃないですか。でも、スペイン語ってあんまりそういうことなくて、本当に音のまま文字になるので、音がね、だいたい聞き取れたら、なんていうのか、書けたりとか、単語にね、いちいちそんなスペルを覚えるとかしなくても、音さえ覚えれば、スペイン語書けるっていうことができます。だからその辺も学習面で、英語で使ってきた労力は、その辺では使わないっていう感じになるので、とってもやりやすい言語じゃないかなっていうふうに思います。あとは、まあ、私は語学はもともと結構好きなので、英語もね、自分でやってきたんですけども、英語との違いとか共通点っていうのを見つけていくのも楽しいです。日本人は基本的に英語を学ぶことが多かったと思うんですけども、英語のね、文法をなんとなく知った上で、スペイン語に触れると、あ、これ一緒じゃんとか、あ、ここは違うんだ。あ、ってことは英語ってこういう特徴があったんだなっていうことで、後で英語の特徴に気づいたり、スペイン語の特徴に気づいたり、なんかそういう語学の発見があるのも面白いところです。なので、本当にね、なんか新しいこと、今までやったことないことに触れるっていうのは、今までの世界を見つめ直すきっかけにもなりますし、本当にね、新しい世界を、の扉を開くってもまさに本当にその通りだなと思います。まあもちろん今って、本当にね、AI とか、いろいろな、技術が進化して、まあ正直通訳なんてね、もうネットでとか、そういう機器を使えばできるんですけども、やっぱ自分の言葉で、自分の耳で感じる、わかるっていうのは、やっぱりその機械では機械を通してでは体験できない感動が絶対あるので、いつの時代になっても語学を学ぶってことって、すごい楽しい分野だと思うんですよね。だからまあ皆さんとそんな楽しさを一緒に分かち合えたらいいなっていうふうに思っています。はい。では、早速行きますよ。スペイン語、ちゃんとやってきますよ、ここから。まあでも、ゆるっとがテーマなのでね、ゆるっと、皆さんと楽しくやっていきたいと思います。今日のターゲットフレーズ5つ用意しました。今日はね、もうほんと毎日使わない日はないっていうことで、挨拶、これから覚えていきましょう。まず、一つ目、こんにちはです。こんにちは、めっちゃ簡単。オラ。オラ。クレヨンしんちゃんの一人称、オラ、オラしんのすけのそのオラですね。オラっていうのはもう、こんにちはです。で、おはようは、ブエノスディアス。ブエノスディアス。で、このブエノスっていうのは、まあ、意味を直訳すると、良いという意味ですね。良い日の複数形です。ブエノスディアス。ディアスっていうのは、英語で言う day ですね。日のことです。日。何日とかの、ね、日。これが、ブエノスディアス。おはよう。午後になるとまた変わります。こんにちは。午後の挨拶は、ブエナスタルデス。ブエナスタルデス。タルデスっていうのは、まあ、タルデっていうのは、午後。英語で言うアフタヌーンですね。この良い午後っていうと、ブエナスタルデス。これさっきと違うのは、ブエノスディアスはブエノスでしたよね。でも、午後はブエナスタルデスになります。これ何が違うかっていうと、またね、ちょっと違う回で説明したいと思うんですけど、スペイン語って女性名詞、男性名詞ってあるんですね。ほぼ全ての、名詞には、男か女かっていうふうに、物に性別があるんですよ。で、ディアっていう日にちの日っていうのは男性名詞なんですね。だから、ブエノスディアスと言います。で、午後になったら、タルデっていうのは女性名詞です。タルデ。そうすると語尾が、なんていうか、ブエノじゃなくて、ブエナ、アになるんですね。女の時はアがつくことが、まあ、ちょっとよくあるので、まあ、これまた詳しくやっていきましょう。今回は、まあ、ちょっと違うんだって思っていてください。ブエナスタルです。こんにちは。で、夜になると、夜は、ノチェって言います。ノチェ。で、これの複数形が、ノチェスになるので、良い、夜。どうなるかわかります?良い夜。さっきのブエナスを使って、ブエナスノチェス。ブエナスノチェス。これがこんばんはです。ノチェも女性名詞だから、ブエノスじゃなくてブエナスノチェスになります。いいですか?じゃあこのおはようとこんにちはこんばんは、これ3つセットで覚えれるといいと思いますので、もう一回練習してみましょう。はい、リピートしてくださいね。お願いします。 はい。Buenos días。Buenas tardes。Buenas noches。はい。OK。よくできました。で、最後は、Adios。さようならです。多分聞いたことあるんじゃないですか。Adios とかなんか言ったりしますよね。言ったりしないか。聞いたことあるんじゃないかな。これはね、さようならっていう意味です。Adios。Adios っていうよりも Adios。後ろにアクセントが来るかな。本当は。うん。こんな感じで今日はあのフレーズ5つを覚えていってください。で、ちょっとまあいろいろ一口メモをいくと、オラっていうのをね、だいたいそのびっくりマークがつくことも結構あるんですけど、オラっていうの。このびっくりマークとかクエスチョンマークって、一番最初もつけるんですよ。で、そのびっくりマークだったら一番最初はそのびっくりマークが反対語になった、マークをつけて、オラとなります。クエスチョンマークも、今日はクエスチョンないけど、クエスチョンマークをつけるときも、クエスチョン最初に、反対向きにくるんとやってから、最後もつけるっていう、なんか、記号で囲むみたいな形になるんですね。ここはちょっと英語と違います。はい。それとね、オラは、これを向こうで思ったんだけど、オラだけで言うことってあんまなくて、実は。向こうの人って、話しかけるときに、名前を呼ぶんですよ。その相手の。だから、オラだけじゃなくて、オラ先、絶対その後ろに、まあ、後ろか、まあ、前でもいいんだけど、名前が来ることが多いんですね。オラロサ、オラディエゴとか、オラマリアとか、オラホニャララって、名前を呼びます。これ結構、まあ、私大事かなと思ってて。はい。なんで、皆さんもよかったら、オラホニャララって名前をね、その話しかけてる相手の名前を呼んでみてください。まあ、日本だとあんましないですよね。いちいちおはようございます。ひろしさんとかって。いちいち、なんで呼んだみたいな感じにね、挨拶ごときでっていうことになりそうですけど、向こうは名前をね、呼ぶっていう文化結構ありますので、そこもぜひ真似してみてください。はい。そして、数字もちょっと皆さん覚えてきませんか？ちょっとずつ。ちょっとずつでいいです。ちょっとずつね。だから、今日は1、2、3覚えましょう。1、2、3。多分ね、1は知ってますよ、皆さん。1は、うの。UNO っていうカードゲームありますよね。あれラスト1枚になった時に UNO って言わなきゃダメっていうゲームですけど、あの UNO です。で、2は DOS。で、3は TRES。UNO DOS TRES。UNO DOS TRES。うん。今日はこの1、2、3だけまでにしておきましょう。UNO DOS TRES。はい。というわけで、まあ、ここはちょっとおまけですけど、皆さん5つのフレーズと、もうちょっと頑張りたい人はそのプラスアルファで数字とか曜日とかそういうところもお伝えしていこうかなと思ってますので、皆さんのレベルに合わせてご活用ください。では宿題です。これはやりたい人がやってくださいね。今日のフレーズをぜひ音声で録音して、録音といってもこの LINE 上でやれるので、 LINE のねボイスメッセージってところを探してみてください。そのボイスメッセージで、今日習ったフレーズを一回発音してみましょう。で、オラーの時は、あとは、まあ、ぜひ、私の名前でもいいんだけど、誰かの名前入れてみましょう。オラサキーとかね。で、その後に、オラ、オラサキー、ブエノスディアス、ブエナスタールデス、ブエナスノーチェス、アディオス。まあ、こんだけでいいです。もし他に自分でね、知ってるフレーズがあったら、それを言ってみてもいいですけど、とりあえずね、習ったことはすぐにアウトプットするのが大事なので、この5つのフレーズ、1週間で頑張って覚えてみてください。で、来週は、まあ、この状態、なんていうかな、この5つを知った上で次の、5つに進んでいきたいと思いますので、皆さん、ゆるっとだけど、続けるのが大事なので、ゆるっと、緩やかに、だけど、コツコツ、20週間、楽しみながらやっていきましょう。それでは、ありがとうございました。Muchas gracias, and adios.